ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナキパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
見た心境 自称剣豪 はい、じゃあ始めていきますけども、はい、そしたらね、あれ、石田君どうしたの？石田さん、いない？どこ行っちゃった？まあいいや、はい。はい、そしたらね、今日は、接心の中日なので、いつもね、接心の時はなるべくみんなからの質問を受けてそれに答えるっていうことを、前はしてたんだけど、ちょっと最近なんか余裕がなくて、できなかったんだけど、ちょっと今日は久しぶりにやりたいなと思います。っていうのはここ連続して、内山老師のね、ZZ ダッシュの、図ですね、をについてもかなり突っ込んで話をして、でこの一方案でも話したし、この間、名古屋京都へ行って、まあ、名古屋京都はね全く初めてなので、名古屋で1回、京都でそれぞれ1回話をして、それからあと朝日カルチャーの方でもね話をして、まあ朝日カルチャーは本当になんていうかな、全くこういうとこへ来てない人を対象って言ってもいいながら、まあ今日今この部屋にいる人のかなりの数が今行ってますけれども、そういうだから私とはほぼあんまり関係がないというか、一般に来たりとかね、っていうことがない人にでも分かっていただけるような話をするというのがね、朝日カルチャーの、狙いなので、そこでも一回お話をして、でかなりあらゆる聴衆の人に対して話をしてきて、そうなんだけど、ただ、ね、まだちょっとみんなの質問を受け付けていないので、いろいろ感じるところがあると思うのでどうしたんですかこれを話すのにちょっと石坂さん来てもらうんで、
あ、そうです、すみません。
はい、目の前しか開いてない。
あ、いや、
ここしか開いてない。
ありがとうございます、
はい、
すみません。
はい、じゃあね、そういうふうに、ZZ ダッシュの線、ただね、ちょっとうっかりしていて、ZZ ダッシュってみんなもう、あの図を分かってくれてると思って話してたんだけど、当然、まあ、一方案とか、名古屋とか、京都に来た人には、内山老師の、図を渡しているし、あと、メールの方にも、その図を、入れて、ね、あれしてるので、メールを受け取ったり、ここで私と直接会ってる人はもう明らかなんだけど、そうじゃない人ね、もう本当ポッドキャストだけを聞いてる人で、内山老師の本も手に入れてない人だとちょっと分かりにくいかなと思って、まあそういう場合はサイトの方にね、一般のサイトの方にちゃんと載せればいいんだけれども、ちょっとそこまで手が回んなかったので。ね、一応サイトの方に載せておきますので、ZZ ダッシュの、図を、見ていただけたらいいかなと思います。でそれで、かなりのところがね、本当にはっきりするんじゃないのかなと思うんですよ。 というのはもうこれも何回も話してきたようにあれが、私の出発点でもあったので、30年前のね、なのでそれを今、読み返して、丁寧にチェックしていくとどこが同じでどこがかなり違ってきてしまったのか、あるいはどうしてそこを違ってござるを得なかったのかって、ね、いうようなことが全部なるので、まあ、単にあの図の説明だけで14時間も時間使えるわけないんだけど、あの図の説明のバックグラウンドの中に、全てのものが、入ってくるので、ね、それでちょっと徹底的に話をしたっていうあれですね。はい。でそれとね、ちょうどそれとあの時期を同じくして、この外州三千道場の会ですね、ちょっとごめんなさい、ちょっと言いますと、外州三千道場の会っていう、まあ、会があって、それの、その人たちがね、その人たちが今年の5月に来られて、それで、その時の話を、まとめたものが、この間送られてきて三千の道っていうね、小冊子が小冊子というか、解放誌ですね、があって、で その中にね私の話をまとめてくださっているんですよ、ね、それなの でこれどういうことかというと、まあ、要するに私が出発点だった、曹洞宗その人たちと今会って、今年会って2014年に会って、でその人たちに一体何が話せるのか、でそれちょっと当然話した時にいろんなことを私は説明しなきゃいけなくて、彼らが分かるようにですね、でそれがまあ綺麗にまとめられているので非常に参考になるのではないかなっていうところなんですよね。はい。で、だからこれについてもね、ちょっと触れていきたいと思います。っていうのはもうその内容が全く同じなので、その今言ったように内丸氏の ZZ ダッシュの線を30年前に見て、でそれで座禅を始めた人間なんだけど、それが今2014年にこの図を見たときに、何が言えるのか。っていうね、その中に30年の、いろんなものが含まれて、でそれはもうずっと言ってますように山下個人 のことでは全然ないんですよ、ね、なので、そこら辺をねちょっと整理してできたらいいかなと思います、ね、はい。じゃあ今日はそんな感じでね、ありながら特に、まあ、今日もう接種3日目で、かなり瞑想深まっていると思うし、でそれで ZDSDASH の話、を聞いていろんな、まあ、ずっと聞いてきてここ数週間だった、それで何かを感じているところがあったらそれをちょっと質問していただけたらいいんじゃないかなと思います、ね、はい。でそれで、まず告知の方なんだけど、このね、このポスターができました、あ、作ってくれた人がねいますけど、青空の木想会ですね、これ持ってってください。たくさんあるので一人名前持ってって結構です。で、 で、あの特に、ね、クリスチャンのお友達が多分皆さんいると思うし、で特に、まあ、クリスチャンの人も大体みんな真面目な人たち でそれでちょっといろんな宗教のこととかね、時々話すこともあるかもしれない、ね、その時どうしてもやっぱり仏教とキリスト教っていうなんか違いがあってちょっと話が突っ込めないとかね、いろいろあるかもしれないけど、そういう特にそういう人たちにね、あの、これを紹介していただけると、今皆さんがやってること、そしてキリスト教の人たちが今ずっと信仰してきたものとがうまくなんていうかな、縁を結べてあのつながり合えるんではないかなと思いますね。なのでまあ、今ね、あの松田清志郎神父 がもうどんどん、カトリックの方に働きかけて、いるみたいですけれども、あのそれでまあ一応カトリックの人にまず応募していただいて、で11月ぐらいから、一方案経由でのこう申し込みを、ね、受け付けたいと思いますので、青空の牧草会、非常に画期的な試みだと思いますので、だからまずねちょっと第1回目は、きちんとやりたいと思います。でいろんな人に来てもらって、でこういうのって1回軌道に乗っちゃえばあの割っていきますので、ね、1回目が非常に大事だと思いますので、ご協力お願いいたします。はい、それとあと秋の彼岸ね、これが終わったら2回ほど普通の週末があって、でそれでその後が沖縄の久高になってしまいます、ね、でまだまだあと10名ぐらい余裕ありますので、あの、特に、ね、多分沖縄の人たちですね、あのこれを聞いてる沖縄の人たち、まあ、飛行機取る必要もないのでぜひぜひおいでください。久高ですからね、ですね、はい、でそれで、その接種の月曜日に10月13日に、1日の座禅会がありますので、それだけ、来られてもいいかなと思いますね、沖縄の人たちは、はい、まあ、できたら4泊2日来ていただきたいですけど、はい、そうですね、告知はそのぐらいで、それとね、これはすでにポッドキャストで言ったかどうか忘れたんですけども、あの6月1日のね、あの NHK の、心の時代、青空に導かれれば青空、ですね、あの、まあ、それをご覧になって、まあ、今日今ここにいる人もいるし、ご覧になってそれで本読んでっていう流れの人も多いんですけども、ただあの本を先に買って、でその時もすでに6月1日終わって過ぎていたので、あの高校の時代が見れなかった人っていうのは結構いるんですよ、でだから当然録画もしてないしっていう、ね、で、そういう人たちをね、あのにどうしても見ていただきたいと思うので、今ねちょっと DVD の方、用意しました、ね、でなのでちょっとレンタルを、このお彼岸の精神が終わったら開始しますので、それはちょっと私メールで、告知しますね、それとあとこの三千の道ってね、あの外州三千道場の会の開放のこのあれももう非常にいいので、これも今詳細誌を作ったので、それも添えてお送りしますので、まあ、それ全部メールにまとめてお送りしますので、それを読まれてちょっと申し込んでください。かな、はい、はい、じゃあいいですね。それでね、だんだんと入っていきますけれども、じゃあなんでそんなに、それ結局個人的なことだろうっていうね、と思うんですよ。内丸氏がどうのこうのとかね、2014年がどうのこうのとか、だけど私がなぜここまでそういうことを言うのかっていうと、全然個人的なことではないからなんですよ、ね、 でそれでもう一回ねアップデートって、まあ、ちょっと今朝もお話ししたんだけども、アップデートっていうことの意味をね再確認しておくと、どういうことかっていうと、なんかアップデートって言うともちろんコンピューターの言葉だからなんとなくなんかまあ現代風にしようよねとかねちょっと古臭いものはやめてなんか現代にマッチしたようなものにしようよねっていう、なんかちょっと非常にまあ軽薄な、ニュアンスに響いちゃうのかもしれないけれども、ただ私らがアップデートっていうのに込めた意味はちょっともうちょっとシリアスなんですよ。で何回も言ってるように、まあ、それコンピューターから来ていて、コンピューターのソフトウェアから、ね、来ていて、でちょうど iPhone X から iPhone 今新しいのがものすごい人気ですけど、それと同時にね OS の方も iOS8 っていうね、に変わって、ね、で今みんなアップデートして再中してたと思いますけれども、まあそれまで 7.1 なんとかとかでしたね。でちょっとした改良はしょっちゅう行われて、だから 7.11 が 7.12 になったりとかね、 7.1.2.1 とかになってだんだんだんだん上がっていきますけれども、それはやっぱり非常に細かい改良 でそれで今度の8になるとかなりガラッと変わったみたいで、私ちょっとまだチェックしてないんだけど、かなりガラッと変わって、だからガラッと変わった時は 7.1 から 7.12 じゃなくて7が8になるぐらい、ね、そういうふうにアップルの方は数字をつけるわけですよ、ね、でそれはどういうことかっていうと、7を否定してるわけではない、ね、だけど7のままじゃちょっとまずいので、それでいろいろ改良して、それででもちょっとその改良もかなり大幅になったので8にしたっていうことですね。だから7と8との間には対立関係とかいうものはないわけですよ。それを乗り越えていく、だから それは7を全面的に否定しちゃって捨て去って、それで全く新しいものを作るっていうことではないですね。それで、これはもう本当仏教史のおさらいになるんですけれども、まあ、よくね、まあ、なぜ私がこんなことを言うのかというと、まあ、アップデートって言葉になんか反発をする人も中にいたりして、あるいはアップデートする必要がないとかね、いう人もいたりして、でそのことの意味をもう一回確認すると、仏教の歴史において、お釈迦様から、まあ、大体500年後、まあ、それちょっと確定しないですけれども、ぐらいに、大きな大きなアップデートが行われたわけですね。それが大乗仏教というもので、で、それはまさに今言ったような意味でのアップデートですね。だから前にあるものを否定するわけではない、だけど前にあるもののままじゃちょっといろんな意味で前へ進めなくなったので、一気にガラッと変わる、それも 7.11 が 7.12 になるようなほんのちょっとした改良ではなくて、かなり大胆な転換があったので、わけですね。それが大乗仏教が起こったということの意味ですね。で、じゃあ、で、まあ、これは歴史的な事実であって私の意見では全然なくて、全ての仏教学者が、ね、まあ、もちろん大乗仏教いつ起こったのかということに関しては、まあ、いろんな意見があるだろうし、どこで起こったかとかね、いうこともいろいろ当然あるだろうし、でもまあそういうものはとにかく起こったわけですよね。で、だからそのアップデートというのはもうすでに一回起こってるんですよ、仏教史の中では、ね、だから当然アップデートは必要じゃないっていうのは、その 大乗仏教そのものを否定するっていうことになるわけですね。でそれはもちろん大乗仏教そのものを否定するっていう立場っていうのは確かにあって、南方仏教の人たちですねはそもそも大乗仏教を認めないから、ね、ってことは要するにアップデートが起こる前の仏教とアップデートが起こった後の仏教、この2つに仏教というのは分かれてしまったというのが、これちょっと頭入れておいてくださいね。でそれで、その上で、アップデートが起こる前の仏教が、スリランカからタイ、ミャンマーにかけて広がっていて、そしてアップデートが起こった後の仏教が、一つは中国経由で朝鮮半島から日本へ、でもう一つはヒマラヤを越えてチベットへ行ったっていうのが仏教の歴史じゃないですかね。それでいいですね、そこまではね。だからアップデートする必要がないって言い切るということは、アップデートした後の仏教を全面否定してるっていうことになるんですよ。ってことは中国経由チベット経由は仏教ではないって言い切ってることになるわけね。ってことはスリランカからタイ、ミャンマーの仏教だけが仏教なんだっていう立場、そういう立場を取るんだら確かにアップデートは必要ないっていうのは、意味を持つけれども、じゃあ本当にその人に聞きたいのはそこまでの覚悟を持って言ってるのかっていうところなんですよ。わかりますかね。で私らがなぜね、でいいですか、これちょっと仏教史のおさらいですよ、ね。でってことは日本はどういう国だったの。日本は全部の仏教を中国経由で、学んだ国ですね。っていうのはだって日本仏教の全てのお経っていうのはあれは漢文で書かれていて、なぜ漢文なの。お釈迦様って漢文喋ったの喋るわけないじゃないですかね。お釈迦様はインドの言葉を話されていて、まあ今のパーリ語とサンスクリットとも違うみたいなんですけども、まあ、でもまあそれに親戚みたいな言葉だったんでしょうね。だからなぜ仏教がみんな漢文なのかといったら当然当たり前で、中国経由だからですね。中国語に翻訳されたものを日本語寺禅宗の人たちも浄土宗の人たちも、ね、みんなそれをやってきたわけですよ、ね。ってことはどういうことかっていうと、日本にアップデートした後の仏教しか来なかったの、来なかったわけですよ。いいですね。でそれで、それが、ね、皆さんが禅宗の檀家さんだろうが浄土宗の檀家さんだろうが日蓮宗、ね、真言宗天台宗、ね、だろうがみんな同じですね。ほとんど差が全く差がない、の流れの中、ね、京都や奈良や鎌倉のお寺は全部その流れの中です、ね。でまあそれしか私は知らなかった。でそれでもう一つ大事なことが、アップデートする前の仏教っていうのはがまああって、でそしてそれをアップデートした後の仏教の人たちは、まあ清浄仏教って言い方をしてきたわけなんですよ、ね。だけど歴史的に言ってそういうアップデートする前の仏教っていうものを日本の我々は見たことがなかった、会ったことがない。だけどただテキストに書いてあっただけなんですよ。清浄仏教、悪清浄仏教ではダメだよねっていうようなことがそういうことが、ただ本に書いてあった。だからみんなで日本のお坊さんたちは清浄仏教はダメだよねって言ってただけなんですよ。で清浄仏教は会ったこともないのにね、ですか。でそれ で,、でそれが状況ですね。今大雑把なこと言ってるんですよ、大雑把なことね。今話して大雑把なことはこれ反対する人は誰もいません。これはもう常識の話だからね。それで やっぱりその自分の伝統、文化の伝統があって、で、まあ、宗教の伝統があって、それに、まあ、疑問を持つ人っていうのはいるわけね。なんかちょっと足りないんじゃないか、ね、で、だから要するに自分が与えられたものだけではちょっと満足できなくて、なんか他にあるんじゃないのっていうことで、みんな思ったんだけども、なかなかあのそれを、やろうっていうのは非常に大変で、ね、でだけども中には天才的な努力家がいて、例えば江戸時代のね、慈雲尊者という人がいらして、まあ、とんでもない天才ですけれども、まあ、真言宗の人ですけどね、その人は、まあ、なんか感じるところがあって、サンスクリットを徹底的に勉強されたんですよ、ね、まあ、それもなんとかその自分が与えられた環境を乗り越えようとする努力の表れだったと思うんですけどね。でそれで、まあ、でも江戸時代だからやっぱり限界があって、でそれで明治になって、で明治になって、ね、西洋の仏教家が入ってきたら、一斉にヨーロッパへ行って勉強して、で何を勉強したかっていうと、主にアップデートする前の仏教を学問的に勉強したわけですね。それがあのパーリ語のお経 でそれがあの結局、南伝大祖経というような形になったんですけども、いいですね、そこまではいいですよね。だけどそれはやっぱりは学問だったから、本当に、日本の中には入ってこなかった。でちょっと少数の人たちがスリランカへ行って、スリランカのお坊さんになって、それで日本へ戻ってきてそれを広げようとしたんだけども挫折してしまった。全然広がらずに終わったっていうのが実際ですね。で問題はこの20年なんですよ。20年に起こったことがどうしてそんなに歴史的にすごかったことなのかというと、日本の歴史の中で初めてね、このアップデートする前の仏教が実際にリアルな形として、日本にやってきたわけですね。それは人といろんなテキストとね、日本語を完璧にしゃべるスリランカやミャンマーやタイのお坊さんたち、その人たちが持ってきたいろんなテキスト、日本語に訳されて、でその人たちが教える、瞑想とか、ね、そしてその瞑想を日本の人がやって、で中には日本人でミャンマーやスリランカへ勉強しに行った人が、それも一人ではなくて大量に出たっていう、ね、ことが本当に画期的でですね。でじゃあなぜそれが画期的かっていうと、ここからね、いよいよあの話になるんですけれども、要するにお釈迦様が亡くなって、お亡くなりになって500年後に、まあ、一つの大きなアップデートが起こったわけですね。でそれが大乗仏教で、だけど我々はアップデートした後の仏教しか知らないから、そのアップデートの意味っていうのはよく分かんなかったんですよ。よく分かんなかった、ね、それで今なぜこの20年の歴史が、ここ最近20年の歴史がすごいかっていうと、歴史上初めて我々はアップデートする前の生々しい仏教に出会ったんですよ。これは歴史上初めてです。道元禅師も出会っていないです。親鸞さんも出会っていない、空海さんも出会っていない、ね、でついこの間までは誰も物理的に無理だった。でそれが、ここ20年の間に20年の間にね、一般の人の、レベルでそれを学ぶことができた。皆さんのレベルでした。そういう失礼な言い方じゃなくて、皆さんがこの20年の間勉強しようと思ったら、 アップデートする前の仏教に触れられたじゃないですか。この中の何、ね、多くの人がそういう、長老たちの話を聞きに行ったでしょ。そういう長老たちの本を読んだでしょ。その長老たちに従って瞑想したでしょ。いいですかね。ってことはアップデートする前の仏教を我々一般人が体験したんですよ。これすごくないですか。すごいんですよ。初めてだから歴史上で。私と藤田一生さんがなぜアップデートアップデートアップデートって言ってるのかっていうと、この今もう一回繰り返しますよ。このお釈迦様からが亡くなって500年前後ですね。もう、まあ、幅広いですけども、に大乗仏教というものが起こった。それが本当に仏教の中での最初のアップデートだった。だけど私らアップデートした後の仏教しか日本に来なかったから、アップデートする前のはよく分かんなくて、ね、分かんないことによってアップデートの本質がよく分かんなかったんですよ。我々は何でもそうじゃないですか。物事っていうのはある一人の人の話を一方的に聞くと分かんないでしょ、ね、夫婦喧嘩で旦那さんの言い分だけを聞いてもなんかはっきりしない。でそれで奥さんの言い分を聞くと全く旦那さんと違うことを言う、ね、で旦那さんの言い分、奥さんの言い分を聞けば、まあ人生経験豊富な人だったら、ああこういうことが、まあ、2人の間で起こったんだろうなということが分かるわけですよ、ね、お互い自分の視点からしか言わないから。だけども旦那さんの視点、奥さんの視点、ね、この 2つを聞けばこの奥さんと旦那さんの間に実際に起こったことが大体理解できるじゃないですか。そうですね、皆さん世間のことをよく知ってる人は分かりますよね。ってことはこの最初のアップデートもね、アップデートする前の仏教とアップデートした後の仏教、この2つをどちらか片一方からの立場で見るんではなくて、それぞれの立場で見て、でそれぞれの立場を経験して現場で、ね、それを我々はこの20年の間できたんですよ。すごくないですか。これすごいんですよ、これ本当に、ね、でそうすることによって我々はこのアップデートの意味を知ったのね。なぜお釈迦様から500年経った後大乗仏教というものが起こらざるを得なかったのかということ。で今私らが、まあ、このあのアップデートする仏教ってね、ごめんなさい、ちょっと待ってください。すみません、はい、アップデートする仏教っていうものを、まあ、去年のちょうど今ですね、この間佐川さん言ってたけどね、 秋のこのお彼岸節の時に玄土ちゃん、おばあさんが持ってきてくれたんだけど、アップデートする仏教だから、まあこれ去年ぐらいの時点ではなんか仏教ってなんか停滞しちゃってるから停滞しちゃってるから、もうちょっと現代風にしたらいいよねっていうぐらいの意味にどうせ取られたってことが分かりますよね。なんか お寺っていうのはなんか一番保守的で一番なんか動かないものでしょう。だからもうちょっとほら現代のいろんなもの分野では全部アップデートしてんだから、仏教も一緒にもうアップデートしたらいいんじゃないのっていうぐらいのどうせ意味に捉えたんだと思うけども、そんなこと言ってんじゃないんですよ。そうではなくて、そのお釈迦様から500年後に起こったアップデートの意味がここ20年の間の特殊事情によってようやくはっきりしたっていうことなんで、だからもう一回アップデートしようよねっていう話ねなぜ、我々はアップデートして紀元前後のね、アップデートした仏教しか知らなかったってことは、でも結局その知らなかったから本当のアップデートの意味が分かんなかったんですよ。大乗大乗って言うけど、大乗仏教の人たちはね、他人の、ことを思って、一緒の仏教ってのはもうみんなエゴイストで、みんな自分のことしか考えないなんてね、そんなことはタイとかミャンマーいたら大嘘だっていうのすぐ分かるわけで、ね、タイとかミャンマーの長老たちは本当に慈悲深い人たちですよ本当に、ね、でみんなさんもそうやって
あの人たちが自分だけの悟りだけを求めてるなんていうのは大嘘だっていうのがすぐ分かるじゃないですか、ね、だから日本で少女仏教に言われてって言われてたことは全部ほとんど嘘だったんですよ。あれは、あれは勝手な妄想だったのね。でそれはもうタイとかミャンマー行けばスリランカ行けば、まあ、日本人が少女仏教ってイメージしてたのと全く違う仏教がそこにはあるから、ね、うん、だから要するに物事は一方的に聞くとよく分かんないって話なの、ね、でそうなんだけども、だから大乗仏教の立場から少女仏教についていろいろ言ってきたことは全部嘘で、そんなところに大乗の大乗たるゆえんっていうのがあるわけではなかった。で今ようやく我々一般人、ね、天才でもなければお金がたくさんあるわけでもない、一般人がそれでもアップデートする前の仏教に触れられるんですよ。道元禅師が望んでもできなかったこと、親鸞さんが望んでもできなかったこと、ね、まあミャンマーとかタイとかスリランカ、まあ、実際簡単に行けるしね、10万円ぐらいのチケット買えば、ね、まあちょっと10万円のチケットがもったいなくなったら、まあ東京でもどこでもね、スリランカのタイのミャンマーのお坊さんたちが話をしてるし、それを簡単に聞くことができるし、本もたくさん出てるから読むことができる、で瞑想もできちゃう、そういうことを通して我々はアップデートの前とアップデートの後、その両方を体験することによってこのアップデートの本当の意味が分かって、でその時に、日本仏教というのはもう一回アップデートすることになる。なぜ？だって今まで一応アップデートした後の仏教だったんだけども、アップデートの意味が分かんなかったからわけ分かんなかった。でもこのアップデートの意味が分かったら今度は本当のアップデートができる、それがアップデートする仏教の意味です。いいですか。それでもアップデートする必要がないという人はどうぞ一本は来てください。私がちゃんと、10時間付き合いますから、ね、あのはい。で、それでね、まあこれはまあしょっちゅう話してきたことだから、いいんだけども、なんていうかな、あの、でそれでその一応じゃあ第1回目のアップデート、第2回目のアップデートってこういう言い方しますよ。第2回目のアップデートは今起こっていること、今我々がやろうとしているアップデートね。で第1回目のアップデートっていうのはあの紀元前後に起こったこと、ね、でそれで我々は紀元前後にアップデートが起こった仏教しか知らなくて、でその仏教っていうのは非常に不思議なことを言うんですよ。もし皆さんが外州のお寺に行って、ちょっと座禅を教わりたいんですけどもってね、行って、でまさにこの三千道場の会の会員の人たちのお寺に行って、ね、それ で,、で何を教わるのかって言ったらば、非常に細かい 行儀作法をね教わって、座禅堂に入るときに右足から入るのか左足から入るのかとかね。あのでそれで、そこにね、あの正僧様っていうのが祀られてるし、お釈迦様祀られてるから、でそこでどういうふうにね合掌するのかとか、それから自分が座る場所を丹って言うんですけども、その丹にどうやって移動して、丹っていうのはちょっとね、60センチかそこらぐらい高くなってるんですけども、そこへどうやって廊下か上がるのかとか、上がった後どうやってそのスリップを揃えるのかとか、ね、そして、この座布をどういうふうに置いて、で足をどう組んで、手を、ね、手を会場に組んで、それから肩とか頭とか、ね、それを本当にまっすぐにして、で目は半眼にして、ね、でそれで45度のに落として、それで何をするのか、 まあ、うちは、まあ、いろんな祖父氏の先生によって多少違うことがあるけども、うち丸老子の流れの人だったらそこで思いを手放しにしなさいってねで、まあまあそこまでなんですよね。まあ、内丸氏の弟子でも藤田一生さんはね、まあ、ちょっとあの人はいろいろ変わったことやるんけみたいですけどね、あの体の準備のこととしてね。だけどまあ藤田さん以外のところはまあそんなもんで、それで、まあただそこで座りなさい、ね、で心はどうしたらいいんですかと、なんか思いが湧いてきちゃうんだけどどうしたらいいんですかとか、ね、うん、そういうこと言われてもあんまりで、じゃあ、いや私は座禅して悟りたいんですけどもって言うとバカ者かって、ね、どうせ言われる。なぜか、だってお前はもうすでに悟ってるからだって言われてねえ、私悟ってたんですかって言われて、私全然悟ってるとは全然思えないんですけども、ね、いやお前が思うが思えないからお前もすでに悟ってるんだって言われて、わけわかんないことになってしまう、ね、だからお前のそういうお前が自分は迷ってると思って、それでその迷いを嫌がって、それで悟りを求めている、ね、それが一番の迷いなんだとかね言われちゃってね、だからお前はすでに、まあ、悟ってるってことを自覚しなさいって、言われて、ね、それはなんかだって私お腹痛くて来てるのに君は健康なんだよって言われるようなもんでね今お医者さんいらっしゃるけどね、お医者さんのところ行って、ね、すいませんちょっとお腹痛くてしょうがないんですけどって言ったら、うん、君はそれは妄想でね、君は健康なんだよってね言うようなもんで、わけわかんないんですよ。てかお腹痛いのをどうにかしてほしいと、ね、自分の中にいろんなネガティブなものが湧いちゃうからどうにかしてしたいと思ってるのに、だけど言っても、うん、君はもうすでに悟ってるんだよ、ね、言ってもらって、でそれどうしてそうなっちゃったのかって言ったら簡単な話で、だってそういうふうに道元禅師が書いてるんだからっていうねっていうことなんですよ。で道元禅師はどう書かれていたかっていうと、まあこれはね、いつか去年ぐらいか、観座禅儀の話をちょこっとだけしたこと、まあ私大体ちょこっとしかしてない悪い癖があるんだけど、般若心経もちょこっとだけで、ね、だからちょっともうちょっとね、っていうのは今もうちょっと大きな話をしたいので、ちょっとテキストを細かく読む時間がないので、ね、でも大体大きな話が大体今済みつ終わりつつあるから、そしたらテキストをね本当に丁寧に丁寧に読んでいきたいなと、もうそろそろそれできるんじゃないかなと思いますけどね。で般若心経も般若心経だけで不観座禅儀っていう、ね、いう本があって、でそれは、道元禅師が、中国で如是禅師っていう人に出会われて、それでまあ一番大事なことをつかんで、でそれで日本に帰ってこれを広めなさいと言われてね、で日本に帰って意気揚々として帰ってきて、よし、うん、この国に座禅というものを広めるぞってね、いうことで書かれたのが不観座禅、不っていうのはあまねく進める座禅、ね、だからユニバーサルに進めるってことね。ってことはどういうことかっていうと、まあずっと今も言ってますけど、要するに座禅とか瞑想っていうのはなんか一部の人のものであってはいけない、全ての人のものでなきゃいけない。だけど普通はそうじゃないですよね。仏教ってよく薬に例えられるけども、薬っていうのは普通は大その薬を取らなきゃいけない人ってはもう決まっているわけですよね。だって全員が全員糖尿病じゃないわけだし、全員が全員心臓病でないわけだから、だから全員が糖尿病の薬を飲まなきゃいけない、全員が高血圧の薬を飲まなきゃいけないわけじゃない、私は別に高血圧じゃないから関係ないしって、ね、いう人が当然いるわけで、ね、だからほとんどの薬っていうのは一部の人にしか意味を持たない、全員にとっては意味を持たないわけですね。 だけど瞑想っていうのはそうではなくて、全員にとって意味がある。なぜ全員にとって意味があるか、これちょっと京都かな、あたりで喋ったかも話さないですけども、まあ、しょっちゅう話してるからいいですけどね、だから全員にとって意味あるから、全員に、座禅を進めるぞっていうのが風観座禅、風観あまねく進める座禅なんですよ。なぜかって言えば、この中国で得たこの薬、座禅という薬によって日本の全ての人が救われるということを確信したから、だからこの薬を全ての人に勧めたいっていう思いを込めて不感座禅儀って書かれた。不感座禅儀はね、あの実質道元禅師 の実際 の筆跡が残っているので、あれどこでしたっけ、
英治
です。英治のあと見れるんですか。
申請すればパフォーマンスの辺からたまに出してくれます。
なんで、まあ、写真はねよく出てますね。写真は本当に繊細な、
運が良ければフォーマンス店の、ところに展示してある時期もあります、
あ、そうですか、ね、ガラス越しのね、だそうですね。だから英治行かれて運が良ければ出てるかもしれない、まあ、だけど、まあ、写真では簡単に見れますけどね、まあ、だからそういう意味を込めて書かれた本で、それでじゃあ何が書かれてるのよって、外州の坊さんたちはそれをヤザの時に、ね、よく読むんですよ、ね、それでまあで今言ったように、その皆さんが外州のお寺行くと、いきなり君はもう既に悟ってるんだよって言われて面食らう。じゃあなぜ外州の坊さんたちがなぜそういうことを言うかというと、もうしょうがないですし、不完全にそう書いてあるんだから、ね、だから、で不完全にというのは、まあ、座禅を進めるんだけども、座禅の中でも士官多座を進めている。で士官多座って一体何なのよって言ったら、要するに、まあ、普通はね、今迷いとか、ね、ダメなものがあって、でこれから修行していいものに到達する。これはもう世間と何のことです、同じじゃないですか、ね、私は今英語が喋れない、ね、だから英会話学校へ一生懸命通って半年後1年後に英語が喋れるようになりたい。これに反対する人誰もいないじゃないですか、ね、今はダメな状態があって、それで勉強とか修行することによって1年後にいい状態になる、ね、これも皆さんが普通にビジネスの中で、ね、学校でやってることですよね。だけどこの座禅に関してはそうじゃないんですよ。今どうしようもないダメな自分がいて、で一生懸命座禅してそれで良くなるっていうとバカ者って言われるわけね。なぜ君はそんなダメじゃないんだもん、完全なからって言われてそんなこと言われても本当困るわけよね。完全じゃないじゃない、だって私全然ねえ、もう自分ね、みんな完全じゃないことぐらい皆さん知ってるわけで、ね、嫌なこといっぱいあるし、ネガティブなものいっぱいあるし、どこをどう考えたって完全じゃないわけですよね。ですか、ね、でだけども士官多座っていうのがの論理が、あなたはもうすでに完璧だから、だからそれを何とかしていい方向に持っていくっていうのが座禅ではないんだよっていうことを繰り返し繰り返し言っているんですよ。で、じゃあその原因は、根本的な理由は何なのっていうのが、それがまあここで私がこの、書いたんだけども、道元円図っていうね、道がもともと円っていうのは丸いってことは完璧ってことですね。で、通っていうのは、まあ通じているっていうことですね、だから、なんていうかな、それだから、あとは士官多座すればいいんだよっていう話になるわけなんですよ、ね、だけどでそこら辺をね、 なんていうかな、あのいろいろながあって、じゃあそこら辺をどうみんな決着つけてるのよっていうのがあって、で一つの決着のつけ方が、だって道元禅師がそう言われるからっていうね決着のつけ方もあるんですよ。わかりますね。道元禅師っていう立派な人がいて、で私は外衆の人間で、ね、それで立派な道元禅師が君は完璧なんだって言われてる以上そうなんだろうなって、ね、自分はそう、うん、まあじゃあそう信じますっていう、いう話ですよね。そういう決着のつけた方をしている人も多いです、ね、まあそれはそれでいいんだけれども、それはそれでいいんだけれども、まあな誰かを本当に信じるとかね、そういうのでまあなんか疑うよりかいいけれども、だけどやっぱり最後のところがちょっと不安残りますよね。だって、まあ、道元禅師はそう言われて、私は道元禅師を 100% 信じますっていうのはまあ良さそうなもんなんだけれど、じゃあそれが本当に仏教の立場なのかっていうと、どうもそうではないですよ。でその後我々があの原始仏典とかね読んでいくと、どうもお釈迦様っていうのは逆を言ってるとしか思えないこれ皆さんパーリー教でちょこちょこと読んだことあると思うから分かると思うけど、あのなんていうかな、とにかく自分が言うことをそのままそのまま鵜呑みにするなよって繰り返し言ってるでしょ、ね、で何回も何回もチェックしろよ。これよくあのダラヤマ法王様もねよく言われてるっていうのは、ダラヤマ法の周りには法様っていう人ばっかり集まってきてね、でそれでそうそう、ダラヤマ法が言われるから私はそう信じるって言うと、ダラヤマ法はバカ者って怒るわけね。でだから私が言うからって言うんで信じるっていうのはそれは仏教じゃないんだよってね、ダラヤマが言うから信じるっていうのは違うんだよ、だからこの私ダライラマが言うことも信じるなってあの人言ってますよ。あの法様の法は読んだことあるでしょ、あるいは両国とかねなんかでしょっちゅう、まあ、来られてるから、まあ一回は会いに行かれたらいいと思うけども、そうじゃない、私の言うことも鵜呑みにするなっていうことを繰り返し繰り返し言われて、そうではなくて鵜呑みにするんではなくて、ダライラマがこう言った、それを本当かどうかをきちんと自分でチェックしろって、ね、ってことを言われているじゃないですか。これはダライマ法だけじゃなくてチベットのリンポチェとかみんなそう言いますね。いいですね。で、で結局ねどうしてこういうことになっちゃったのかっていうと、あの結局この我々はアップデートした後の仏教しか知らなかったから、でアップデートする前の仏教を知らないから、そのアップデートがのその中身そのものが結局分からなかった、こうこうこうこうこういう理由だから堂本円通なんだよ、だったら堂本円通がぴったり来るじゃないですか、だけどこうこうこうこうこうだからっていうのが全部あのなくて、その結論だけはい堂本円通だよって言われちゃったんですよ我々は。だから当然わかんないですよね。でこれをまあこれはもうちょっとこの間あのテレビドラマの第1話第2話ということでねあの話をして、あの第1話の最後のところで本当のアップデートが行われて、ね、でそれでその結論がどうも伝説ってなって、でそこから第2話が始まった。だけどもいかんせん我々は歴史的に第2話しか見ることができなかったから分かんなかった、ね、でそれで、今我々は、アップデートする前の仏教に出会うことによって、でそれが第1話ですよね、テレビドラマの第1話 で、そうすることによって、ようやく その第1回の第1回目のアップデートの中身が理解することができたっていうことなんだ。なぜ堂本円蔵なのかが理解できたっていうことなんだ。だから今私らはその、日本仏教をアップデートしなきゃいけないよねって言ってるのは、ただにお寺ってのものすごく古臭くて、なんかカビ臭くて、ね、もう保守的で、ね、だからもうちょっと現代風にしたらいいんじゃないの、なんかあの境内でコンサートかなんかしちゃってとかねっていうようなことを言ってる、そんな軽薄なことを言ってるんじゃないんですよ。そうではなくて、繰り返すけども、第1回目のアップデートをする前と後との仏教をようやく我々はこの2つを両方とも経験することができて、それで初めてアップデートの意味が理解できた、ね、今までは理解できなかった。だから今までそのアップデートした結果、堂本は円通なんだよ、君はもうすでに完璧なんだよ、だから士官正しなさいって言われてたんだけども、あなた堂本円通なんだよ、あなたはすでに完璧なんだよっていうことがどこからどう来たのかがようやく我々は理解することができた。でつまりいきなり与えられた結論、我々ある結論をいきなり与えられてきたわけね。だけど今はそうではなくて、なぜこの結論に至ったのかが自分で理解できる。これすごくないですか、ね、だから結論は同じなんですよ。だから私も堂本円蔵その通りだと今思う。で外州の人もみんな思う。外州と私の違いってどこが違うかというと、外州は道元禅師がそう言われるからっていうのと、私はそのなぜ堂本円蔵なのかっていうところを、そのアップデートをする前と後と比較することで、2つを両方とも自分で経験することで分かったっていうことね。でそしたらそのただ単に与えられた結論をただ単にもう受け取るのか、それともそのそれが本当に分かるのかじゃ全然違うじゃないですか、っていうことなんですよ、ね、それをこの外州の人たちにお話をして、それでまあどうも、まあ、その題をね、私が堂本円蔵を本当に実感するために、つまりこれは堂本円蔵っていう結論があったわけ。その結論をただ我々はいきなり与えられてたわけで、結局分かんなかった。でもそれがようやく理解できた。それが本当に実感するということですね。でそうすればあのアップデートアップデートっていう、私と藤田さんがなぜ言ってるのかが大きな大きな仏教の歴史の中で理解していただけるのではないか。そしたらこの20年の意味が理解できる、ね、この20年今仏教の本屋さん行くと、そういう本が山ほど出ている、ね、なぜ？やっぱりみんな興味があるからですよね。だけどまだなんかそのことは本当に意味が分かってない。だからアップデートする前の仏教の方が何かを前提としてないから非常に分かりやすいのは当たり前で、ね、だけども本当に我々が学ばなきゃいけないのは、アップデートする前の仏教を勉強した後にアップデートした後の仏教を我々はすでに知っているから、その2つをバーンとぶつけてみて、ようやくアップデートのに内在するその中に存在している論理なり何なりを我々はようやく知ることができたなということですね。それが分かれば、まあヨガの人がよく言ってるけども、あのいろんなテキストが読めます。これは、なぜ？だって道はもともと完璧なんだよ、だからこうこうこうなんだよっていうようなことテキストでたくさん書いてあるわけ。 だけどこの道はもともと完璧なんだよっていうのが全然分かんないから、そういうテキストがなんか宙に浮いちゃった話だったわけね。だけど今では道は完璧なんだよっていうのは本当に実感できちゃうから、それに基づく全てのテキストは全部読めちゃう、読めちゃいます。あの、これはあの、まあ、ここのヨガの先生の東さんがよく言うけども、彼女もバガヴァッド聞いた、まあわかるけどもなんか最後のピンとこないよねってずっと思ってた。インドのグリジカが教わって、だけども一方で瞑想するようになって、自分自身が青空に少しずつタッチするようになって、あ、バガヴァッドギーターってこのことしか言ってないわ、クリシュナが言いたいことは要するにこのことなの ね。だから雲の世界でいろいろあの苦しんでいるアルジュナに対して適切なあのアドバイスができるっていうだけのことなのね。だけど青空がピンとこなかったらクリシュナが言うことがなんかちょっとそくそく感じるみたいですね。で、全てがみんな同じです。はい、でそういう、ことを、があってですね、だからなんていうかな、このそのぐらいこの10年に起こったことっていうのはすごいことなんですよ。この十数年の間に起こったことすごいことなんだけど、まだみんなこの すごいことがまだピンときていない、だからアップデートする必要はないとかね、まあ、テラバダと禅と、まあ、仲良くやればいいんじゃないのとかね、そういうレベルの話になっちゃって、そういう話じゃないだろうって、ね、うんうん、もっと生き生きとしたバーンってぶつかって、このバーンってぶつかったとこから全く新しい何かが生まれてくる、ね、でそういう話なんですよ。でそれをちょっと理解していただきたいなと思います。でそれをしたら、その堂本円通っていうのが、だから堂本円通っていう結論は私も外州の人も全く同じです。 100% 同じです。だけど私らはなぜ堂本円通なのか、どう堂本円通なのかを本当に実感として感じて、それを論理的に説明できるっていうことなんですね。そこが違うから、そしたらじゃあこの先私と外氏の関係どうなるのかというと、まあ、ちょっと分かんないんだけどもまあ、今日も、ね、来て一人来てらっしゃるけども、まあ、そういう外氏の人にいろんなことを教えていける。で一つはね、まあ、昨日もお茶の時間に話してたんだけど、まあ、私も士官多佐を徹底的にやった人間です。で士官多佐を徹底的にやる意味っていうのはやっぱりあって、自然な形でなんていうかな、その今私が微細なエネルギーって呼んでるものですね。でその微細なエネルギーがやっぱり非常に活発化します、ね、だからあの気候なんか全然あの正式にやってなくても、あもう士官多佐やっている禅僧たちはもう気候のあれがもうビンビン来ちゃうわけなんですよ。気候だけをやってる人がなんか全然立ってるのが苦しいとかね、退屈だとか言うけども、しかもただやってる人間がちょっと気候のなんか立ち方をやればもうすぐビビビってね、火花が散っちゃう、右手と左手の間で、ね、バチバチって、でそのぐらい何か来ている。でそうなんだけど、まあ、これもずっと ZZ ダッシュの時に言いましたけれども、まあじゃあどうやってあの ZZ ダッシュに戻るので、わーって妄想が広がっていくときにストンと落ちるのってところに、内山老師はやっぱり筋肉と骨格によって、つまり座礁によって、つまり完璧な座礁を組むことによって、スティンキングは落ちるんだよっていう説明だけなんですよ、ね、でそれもそれだから、外氏のお寺行ってもそれ以上のインストラクションはないわけ、ね、 とにかく姿勢をちゃんとするっていうインストラクションしかですね。でそれはまあちょっとね、石田さんでも話してたんだけど、これ統計的に言ってですね、確かに何とも悩ましいところはね、統計を取るとそれでうまくいく人で 0.01% ぐらいなんで、だけど 0.01% の天才が時々出るんですよ。でそしてその天才っていうのは本を書くのね、本を書くんですよ、そういう人たちは。だから、そういう天才が書いた本に本ばかり結局残って、でそれで本の中にはこういう座礁にすると戦機が落ちるよっていうふうに書かれて、でだから書いてる本人はまあそうだったんでしょうとしか言いようがない。なぜ？彼らは天才だから、我々は天才じゃないから。だからそういう天才が書いた本を読んでもあんまり役に立たない、ね、でそれでまあ私がちょっと冗談だけど、よくコンピューターの本でね、まあこういうなんとか入門法、英語で言うと for dummies っていうね、まあちょっと頭の弱い人のためのってね、ような入門書がいっぱいあるんだけど、英語だとね、それが日本語になると猿でもわかる Windows なんとかかんとかとかね、なんか PowerPoint 入門とかなんとかって、で私が目指してるのは本当猿でもできる思いの手放しっていうのをね、この間も言いましたけど、まあその天才でしかできない方法じゃなくて、天才じゃないその他大勢ですね、 The rest of us っていう、この間ウォールストリート、オキパイウォールストリートの時ね、もう今本当にアメリカも 0.何%のね、ものすごい金持ちとそれ以外の人たちが二極化しちゃってる、ね、でそのウォールストリートっていうのはそのものすごい少数の人たちが金をバンバン儲ける場所 で、その他大勢の人はもう健康保険数を払えずに苦しんでるっていうのがアメリカの現状 で、座禅もね、結局天才的な人はできるんだけども、 The rest of us ですね、その残りの天才じゃない我々、がどうしてもできない。なので、その私はそこで骨と骨格によってっていうのはちょっとあまりにも頼りなさすぎるんではないのか。なので、まあ今、こういうワンダーメソッドをやってるんですけれども、そうなんだけれども、ただ私は七冠太座をやってきた人たちに言いたいのは、皆さんの今やってることそのままではちょっと行き詰まるだろうな、だけど皆さんが何十年七冠太座やったことは全然無駄じゃなくて、それはもう皆さんの中に蓄積されていて、だから、そういう人がちょっと気功をやれば、もうバチバチバチバチって右手と左手の間に火花が落ちる、それと同じように、そういう人が、体の微細な感覚、まあ私がインストラクションを与えたら、もうすぐに体の微細な感覚ビリビリビリビリビリビリってもうやっても、体を全身をそのビリビリした感覚が締める、っていうものです。でそれもあと昨日もヨガの人とも話してたけど、ヨガでもね、もうまあヨガのどういうふうに教えてるのってね、ことで昨日もいろいろ聞いたんですけども、まあ、そういう話を聞いてても、まあ確かにヨガのある一派を作ったそういうカリスマ的な先生たちっていうのは、まあ確かになんか分かっているなっていう気はするんですよ。だけども、まあ、昨日も出たけど、ちょっとその説明じゃあまりにもそのかわいそすぎるというか、その猿でもわかるってわけじゃないっていうところですね。だからその、私は猿でもわかる説明したいんですよ、本当に正直言って、ね、天才しかわかんない説明じゃなくて、ある恵まれたヨガの先生しかわかる表現じゃなくて、ヨガやってる人、気功やってる人、士官座でやってる人、 The rest of us ですね、天才でない我々が全員分かる説明、ね、それを今目指しています。それをしたら、今までヨガでいいとこまで、要するにみんないいとこまで行ってる、いいとこまで行ってんだけど、ちょっとその説明の仕方が残念なとこがあってどうしても入っていけない。だからその説明をもっと猿でも分かる説明に行く、してあげれば、 もういいとこまで行っている人たちが一気にこの世界へ入っていけると思います。でそうなんで私はヨガの人たちとも一緒にやっていきたいし、気候の人たちともやっていきたいし、シカタツの人たちとも一緒にやっていきたい。なぜなら彼はもうすでに基礎ができているから、ね。だけどあまりにもその説明はかわいそうすぎる、生徒さんたちがちょっと無理だその説明だ、ね、なので、猿でも分かる説明をしますこれからね私がねそういうふうにして、まあシカンタザーを一生懸命やったけども、なんかブレイクスルーができなかった人たちをなんとか我々私は したい。それっていうのはそれはみんな私の友達だから、ね、ちょっと私今その人たちと離れているんだけども、まあ私がまあこんなかこんなこんな、こんな変な色の衣も着てるからねあれなんだけど、だからそのまあ私が昔一緒にシカンタザーやってた人たちにもこれを伝えたいし、でヨガをやってる人たち、気候をやってる人たちも伝えたい。でみんながやってきたことを全部生かして、で、この世界に入っていく。でそうすると今日ずっといて堂本円通っていうのは本当に、実感できる。でその堂本円通に当たる言葉はヨガでもいくらでもあるね、それぞれの仏教の伝統、ヨガの伝統、スピリチュアルの伝統の中にいくらでもある。でもそれが本当に理解、まあ、もちろんキリスト教の伝統の中にも理解、いくらでもある。でそれを本当に実感できるようにしたいなと思います、ね、そういう場所をねなんとか、ね、まあでね、もうこの間の京都が京都は私の台湾の友人の家をお借りしてやってんだけど、まあ、そこももちろんもちろん民家だから、民家ってでもちょっとかなり大きい民家でも、さすがに42人、43名も来られちゃうとちょっと完全にバックして、でまあ今日も今30人ぐらいいますけど、一方はもうすでにバックしかかっていて、でなのでちょっとでも来てくださいよ、もう一緒にパンクさせてほしいんですけどもでそれでなんとかね次のステップへ移っていきたいなと思ってます。で次のステップは本当にちょっと大きなステップなので、じゃあどうなるか分かんないんですけど、まあ、ただねいろんなヘルプしてくれる人が現れてるので、みんなで力を合わせればなんとかなるんじゃないかなと、ね、まあ、今日もお昼25人も目あって20どうやって25人しようかなと思ったら、まあ、なんとかなっちゃったですからね。で東さんのお母さんからおはぎまでいただいちゃって、ね、なの でやっぱりねやっぱり手作りの精神、ね、まあ、私は畑とかやって畑ができたものを料理してそれを精神で食べるっていうことをずっとやってきた人間なんで、やっぱりそれをしたいんですよ。っていうのはやっぱりねその我々が思いの中にググって入っちゃうと本当に周りが見えなくなる、周りが見えなくなる。でそれを打ち破るのにはサムが一番いいのね。サムっていうのは禅宗の言葉で要するに肉体労働で、で、まあ掃除ももちろんそうだし、あと畑仕事とかね、あともちろん料理とかね、あるいは大工仕事とかで、そういう一番人間にとって基本的なことです、ね。そうすることによって我々はこの頭の中のわーっていうものから出ていくことができる、ね、でそれが出ていけないと本当におかしなこと。健康な人間だったらこの、ね、この間もストーカーの話をしたけれども、まあ、我々ね、まあ、普通の人間だったら人間でもね我々若い時はやっぱり妄想するわけですよ、ね、ある女の子がニコと私に向かって笑ってくれた、ね、 そしたら、彼女は私のこと好きじゃないのかってね。で、勝手にまあ妄想する。ね、で、それで、その女の子にね、誘ったら、見事に断られて、ね。そうすることによって、あれは妄想だったんだってね。だから妄想ってこととリアリティっていうものを、苦い思いをしながら、まあ、健康な男の子、女の子から、学んでいくわけですよね。だけども、それができないと、その妄想だけの世界に入って、妄想通りにはその現実の女の子男の子は反応しないから、そうするとその人は現実の女性、現実の男性の方を否定してしまう。完全にリアリティと妄想が逆転しているわけですね。健康な人間だったら、あ、それ全部妄想だったんだ、彼女は別に私に気があるわけじゃないということを苦い思いしながら学んでいくんだけども、そうじゃない、そうじゃないとその女の子を非難してしまう。で、それはちょうど例えば福島っていう、ね、これも私ずっと問題にしてきてるけども、本当に福島がどれほどデマが飛んだったのか、ね、で、実際の福島とデマの飛ばす人たちの頭の空想の中の福島っていうのは本当にもう違っている。で、時々フェイスブックにとんでもない記事が載って、どういう記事かっていうと、福島では奇形児がものすごい割合で生まれている。嘘ですよ、こんなのは大嘘ですよ。こんなのちゃんと統計的に出てますよ。福島は全然統計の意味を置いて奇形児が増えてるってことは全く現れていない。2011年からずっと福島の産婦人科の人がものすごい苦労して検査をして調査をして、全く他の県と一緒なんだけど、この間さっきもフェイスブックの見たら、まあ、ある名前は出せないけども、あるマクロビオティックの有名な人が、まあ、福島のデマを飛ばした情報人の一人ですけどね、福島で半数以上の赤ん坊が奇形児、とんでもないことが起きる。で、それでそんなのしょうがないんだけど、で、私の友人がいいねをしてるのね。ちょっとやめろよ、こんなのにいいねを出すな、書くなよってね、ちょっと私は言いたいんだけどね、こんな記事にいいねを書かない、つけないでって私は強く言いたい。本当にこんなデマ記事に、ね、ではなぜそんななってるかっていうと、もうこの妄想とリアリティとが違う時に、今度はリアリティの方を否定する。何のため？妄想を維持するため、ね、それがだから健康な若い男の子、高校生が、ね、彼女が私のことを好きだと思って思い込んで、でも、誘ったら断られて、そしてその時、あれは全部妄想だったんだっていう風な健康な学び方をするわけですよ、健康な男の子だったら、ね、だけども健康じゃない男だったら、もちろん逆にストーカーなっていうわけですね。なぜその自分の妄想の方を正しくして、でリアリティの方を否定してしまうか。で、それと同じようなことが、特に福島に関しては起こって、実際の福島のリアリティとは全然違う、いたそういうも福島、そんな半分以上の赤ん坊が奇形児として生まれている福島ってどこにあるのよって、私はそれについてはかなり詳しく徹底的に読んできてますから、もう自信を持って言い切れるんだけども、そんな福島は存在していない。だけどもあまりにもやっぱり3年前のあの恐怖が続いちゃって、その妄想の中に入り込んじゃって、本当の福島のリアリティが全てそれを否定しているのに、出れない。どんなに科学者が否定しても、お医者さんが否定してもですね。で、そういうことですので、ね、なんとかそこをね、乗り越えていけたらいいかなと思います。はい、今日はちょっと、ね、遅く始めたので、あと、10分20分ぐらい余裕がありますから、 今日のね、今日っていうか、ここ数週間の間、Z ダッシュについてかなり突っ込んで話してきて、ますけども、何かあったら質問してください。これボイスレコーダー回すので、まあ、要するにこれねポッドキャスト、まあ、皆さんはねこの後質疑応答の時間があるからいいけれども、やっぱりポッドキャストを一方的に聞いてる人はいろんな質問があると思うので、その人たちに役に立つような質問をしてくれるならいいかなと思います。はい、どうぞ。はい、大丈夫です。
チッタナパサナですけど、これはやっぱり英語をですね見るっていうことと同じことでしょうか。英語が見えてくるんですよね。
チッタ。お、素晴らしい。
もうすごい。
どういう英語ですか。
やっぱり瞑想をしていてですね、やっぱりそのいいやっぱり体験したいとかですね、そういう気持ちがあるもんですから、どうしてもそういうのが見えてくるんですよね。するとやっぱりうまくいかないっていうことなんですけど、やっぱりそれ見えた時はあらこれじゃダメだなと思ったんですよね。だからそれエゴだなと思ったもんですから、そういうのも一つかなと思ってですね、
はい、わかりました。はい、はい、チッタのパスタナね、チッタ心をアヌパスタナね、追感する、ね、心をそのものをビパスナするっていうね、ことで、ワンダーメソッドの中では、まあ、最後にやることになっていて、まあ、ただそこまでねまだちょっとみんなも私も準備ができていないので、ちょっとチッタのパスタナがきちんと強調されてもきちんとしたインストラクションが与えられてもいないのでね、まあ、ちょっと今試験運転的にやってもらってるんですけども、まだ今ね酒井さん言われたのは本当の話で、チッタのパスタナって言ってもそのただ単に自分の心を見ればいいっていう話ではなくて、でその心を見るって言ってもどういう視点から、ね、だから中にはもう何て言うかな、そのもう全ての心が全てのなんか自分の中にいろんな思いが湧くこと自体が嫌 でその思いが湧かないように全部、潰して やろうとかね、いろいろあるわけです。まあ、何が言いたいかって要するに心を見る動機の問題なんですね、モチベーションの問題で、その動機のところに非常に変なものが入り込む、危険性が大いにある。で一つ非常に私もショックを受けたんだけども、要するに自分に対して非常に強い憎しみを持っている人がいて、でその人は要するに自分の存在そのもので、特に自分の、心に湧いてくるいろんな思いそのものを憎んでそれがなくなるようにっていうことを願う。でそれでなんか一生懸命なんかいろんなテクニックを使っていくうちに、なんかもう何にも感じなくなってしまった、要するに感情がなくなってしまったっていう表現をした人がいて、だからそれをね本当にちょっとはっきりしない仏教の先生がなんかその人の話を聞いて、おお素晴らしい、なんか君は煩悩がなくなったよってね、下手すら言うかもしれない。だけども 物がなくなったっていう話じゃなくて、その人何したかっていうと自殺したんですよ。自殺ってまあ、ね、別に首吊ったってことじゃなくてね、要するに自らの命を殺してしまった。でそうすることによってなんか感情が湧かなくなってしまった、ね、だけどそれだったらそれは単なる自殺でしょうっていうね、単に自分を殺したに過ぎないでしょう。それは単になんていう欲望を乗り越えたとかそういう話ではなくて、とにかく自分の存在に対する憎しみと自分の心に湧き起こってくるものに対する憎しみと、でそれでなんかそれを止めて、でそれでなんていうかな、そういうものが起こらないくなってしまったっていうね、っていうことですね。だから心を見るって言ってもあまりにもさまざまな動機で、心を見て、ある人は死にたくて心を殺してしまうっていうことをする人もいるんですよ。でこれは全然仏教でもなくて何でもない、単なる首吊る代わりに心思いをこうやって殺しただけにすぎないからね。でそうではなくて、今坂井さんが言われているのはもっと健康的なものであって、その散った心を見るといってもただ単にああなんか思いが湧いたよね、消えたよねっていうだけではなくて、もっと自分の心のもっと深いところにある何かですね。だからそのなんかもっといい経験をしたいっていう非常に強烈な欲望であったりとか、ね、なんか何かが逃れたいっていう単なる怒りであったりとか、何かに対するものすごい強い恐れであったりとかっていうものが自分の中にあって、でそれがその瞑想していく裏にあるというか、瞑想していくバックグラウンドとしてあるということに気づくっていうのはものすごく大事なことですね。だからそうじゃないと、そこを見ないと、一生懸命なんか瞑想してるんだけども何のためにやってるのかがにちょっと不安を覚えることも私よくあるんですけれども、でそこをちょっと見てほしい。でもただ坂井さんがそれを言う、そういうこと言われるっていうのはもうすでに、もう何かに気づいているってことは、エゴを見るってことは、エゴを見るのは誰が見るの、何が見るのって言ったら、それはもうすでにエゴじゃないものなんですよ。エゴじゃないものにしかエゴは見えないから、あ結局そういうことか。だからエゴじゃないものにしかエゴが見えなくて、で普通エゴが見えないのはなぜかって言ったらエゴと一緒になっちゃってるからなんですよね。だからエゴと一緒になっちゃったままだと煩悩をなくすぞって言いながらただ単に自分を憎んでるだけってこともあるし、なんかもっと一生懸命いい経験をしたいぞって言ってもただ単にそれエゴとして何かいい経験をしたいだけなのかもしれないし、だからそういうエゴの働きを見れる場所に立つっていうのが、まあ、チッタヴィパッサナの最初の条件ですね。だから、まあ、だから坂井さんがそれに気づいてるってことはとても素晴らしいことだと思います。はい。はい、どうぞ。いいですか。はい。
仏教の向こうの歴史、
はい、
からこう今、3.0 の意味っていうのを忘れたんですけど、その時その時にやっぱりその時代に、やっぱりあったから それがまた残っていったっていうことでいいんですね。例えば、うん、昔なんかおそらく、その初期の仏教やっぱり座禅座って瞑想してっていういうことだったんです。昔は多分そんなことする暇のある人はやっぱ限られた人しかいなくて、今日本には今この90年以降っていうのも、それまではおそらく経済大事でそれでよしでうまくいってたんでしょうけど、やっぱバブル崩壊とかいろんなことがあってやっぱこのままじゃおかしいんじゃないかっていう人が増えてきて、まあ、今までの仏教でもそういうものの答えはないし、で、寺和田系のものであれば何か見つかるんじゃないかというふうにやってもなかなか、確かに本読んでもやっぱり 実践しないと、おそらくそういうことがわからないんだろうなっていうのはわかる。で、実際僕もここに来たのは、実際にやっぱ座らないとわからないんだろうなということで来たんですけど、今これ3日目終わったんですけど、やっぱ座るのも結構厳しいっていう猿でもわかるって言われるのもそうです
けど、猿が座ってられない
です。座るのもつらいというか、ただ座ってれば聞く人間とか、まあ生物全部やっぱ 動いてる。でそれを動き止めたところで感じるものがやっぱりあるんだなと。当然こうやって猿でも分かるって言われるのは、まあ、こうやって座らないでも何かできるっていう今後の展開いうのは何かあるでしょう
か。それはちょっと
はいはいはいはいはい、あのね、あの今でも今言われたのは本当に本質的なところで、やっぱりみんな人ほとんどの人間は地球上の人間は忙しいわけですよ、生きていくのにね。だからそんなに瞑想したり仏教の勉強をしたりする余裕はほとんどなかったわけなんですよね。でそれでその中で非常に選ばれた人がエリート的な人がね、あのお坊さんになって、でその人をみんなで社会を支えて、でその人はもうフルタイムで勉強と瞑想だけに集中するっていうことは寺の国でもあるいはチベットでもね普通に行われてきたわけ でだから瞑想とか勉強っていうのはもうその人たちだけが、要するにお坊さんたちだけがあの集中的にやって、一般の人たちはただその人たちにあのご飯をお世したり衣をお世したりするので手一杯っていうね、はい、っていうところだったと思うんですけども、で今ねあので日本もまさにそうで、まあ、座禅なんかやってる余裕はほとんどなかったわけなんですよね。だからお念仏の方が圧倒的に人気があったわけ でそうなんだけど、今はちょっとお念仏よりか瞑想の方が人気があるわけですよ。なぜかって言えば、やっぱ今はちょっとは余裕あるわけですよね。ただ単にお念仏言うだけではちょっと頼りないく感じて、だけどもこのしっかりと仏教の理論を勉強して、瞑想して、でそれでしっかりと掴みたいっていう人が お坊さんじゃない人たちが大量に現れて、で例えばミャンマーなんかでも、ミャンマー今ねミャンマーパッと行くとヤンゴン行くと、まあ、いっぱい瞑想センターがあるわけで、なんですよ。じゃあそれはずっと何百年そうだったかというと全然そうじゃなくて、あの20世紀後半からなんですよ。例えばマハシセヤドという非常に強力なセヤドが現れて、その人が一般の人も瞑想するように徹底的に教えて、でそうすることでヤンゴンに瞑想センターがたくさん生まれて、で一般の人が瞑想するようになったですね。で座禅も同じで、なかなか一般の人が座禅するっていうのはない、まあ外しても臨済宗でもね、普通の檀家さんが座禅することはあんまりない。でだけど今は、やっぱり座禅して瞑想して自分が本当に納得いかなかったら拉致開かないっていうような そこまで熟した人がやっぱり大量に現れてきつつある。だからそれにきちんと応える必要があるのではないかなと思うんですけどね。でそれでまあそれでも瞑想大変だって言われるのはまあその通りなんだけども、ただね、なんていうかな、やっぱり例えばアメリカのことを考えて、まあ西洋人ってどういう人たちが知ってると思うけど、まあ要するに床に座るのには慣れてない人たちなんですよね。ずっと室の生活 で実は本当に苦労するんですよ彼らは。でそうなんだけど、もう座禅っていうものが入って30年40年、経つけども全然衰えることなくて、ますますたくさんの人が瞑想してるんですよ、アメリカとかね、うん、でそれを見るとやっぱり西洋っていうのはやっぱり、まあ、ある意味余裕があって、やっぱり自分自身が瞑想したい、自分自身が納得いきたいっていう人が大量にいる。でやっぱり日本もそうなってると思うんですね。まあ私は、ね、こういう活動をしてるから余計そう感じるのかもしれないけれども、やっぱり日本も、うん、そうできるんではないかなと思いますね。でまあね、まあここは普通の総都市のお寺よりかはもっとやりやすくなってるはずです。ヨガも入れてるし、まあ、今終わってからすぐ行くけど歩く瞑想も入れてるし、なので、まあただティクナタンさんと行くとね、もっともっともっと子供でも参加できるような形になっているので、そういう子供でも参加できる、リトリートっていうのでしたら、ちょっと今ティクナタンさんたちが今最先端を走ってますね。ただ、まあ、一方案はちょっとそこまでは手が回らないので、ここはちょっと本格的に瞑想したい人を受け入れてるって感じですね。ただまあ言われたように時代的な状況がこれを許してるし、あるいはそれを望んでいると私は思いますけどね。はい、じゃあちょっと最後に誰か質問してみますか。
はい、
ああ、ちょっと待ってね。はい、
先日からですね、内山老師の話で、その ZZ ダッシュの話の中でね、非常にこう座礁を重視して、まあ、骨組みと筋肉で、続けるんだと、こういう話なんですが、山下先生は、まず座礁についてはですね、特に全然というよりも強烈にこうご指導なくて、まあ、当然順番として体の微細な感覚が見るということをやるわけなんですが、もしかしたらその座礁もですね、合わせてその前提として座礁をきっちり揃えてから、あるいは体の微細な感覚を 見た方がいいのかね、そういうその座礁との関係についてあまりこう触れられないので、どういうお考えかなと思って聞きたいと思いまして。
はい、今ね、まあ、そう取られてもしょうがないかなって。っていうのは特に最初にやる体の微細な感覚ですね、その時は、座礁っていうよりかやっぱり体の感覚そのものだから、それほど座礁にはあんまり私はうるさく言わないですけども、っていうのはやっぱりその感覚そのものですからね。で、だけどやっぱり座礁っていうのも大事なので、特にね、呼吸瞑想に 入ってからは、まあ、言いますけど、まあ、ちょっと曹洞宗の人ほどは言ってないですね、はい、っていうか、まあ、まあそれは一応できてできるのが前提でっていう話にどうしてもしちゃうので、あっていうのはまあなんとか雑草を徹底的に言うような場所に私はいたんで、雑草っていうのはできて当たり前だろうっていう感覚がどうしてもちょっとあるんですよね、うん、でも実際見ると雑草ができてないことも多いので、ちょっと雑草が乱れているから瞑想が入っていけないということは大いにあると思いますのでね、うん、それはもちろんきちんと指導しなきゃいけないかなと思ってます。はい、
個人的にですね、うん、北一緒さんの本も、まあ、読んでみまして、
うん、
あの方は非常にこう、前後のバランスを取るとかね、
うんうん、
腰の骨でやるとかそういうことも書いてらっしゃったので、
うんうんうん、
まあ、試しに行ったら大変失礼なんですけども、うんうん、先生のおっしゃる通り呼吸瞑想に入る前に、うん、自分でこう気をつけて見るようにしたら、
うん、
まあ、座るのは楽になったというか、
うん、
長く座ってもね、あまり足も痛くないしという効果、
うん、
まあそこまでなんですけど、単に楽に座れるということだと思うんですけど、うん、そういう効果もある
の
かなと、
うん、あります、
ありまして
、うんうん、はい、まあ、あ、そうかそうか、それはね、私はここはね、やっぱりちょっとヨガもやってるので、うん、ヨガの中でそこら辺をちょっと徹底的にやってもらっているって感じかな、うん、で、そのヨガの中でほぐしてもらうことで、まあ、スッと入ってます。だから、まあ、例えばセッションなんかだとね、ヨガは1時間入れてますので、なので、やりやすいって言ってくれる人はいますけどね、まあ、だから、まあ、藤田さんの場合は1人で全部そこをやってるのが、私はちょっと東さんと2人でやってるっていうような感じですかね。はい、じゃあ一応ねここまでにしましょう、ね、はい、じゃあ、衆生無辺誓願道3回読んで、
仏道